Thank you for listening. This program is provided by Anchor. Anchor will distribute your podcast for you, so it can be heard on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and many more. This episode seems to be very useful, so please listen to it again and again. Please enjoy yourself until the end. Download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started.
あのね、ついでにね、病気の治し方を教えてっからな。いや、信じなくてもいいからね。いいか、これどっちが裏か表か分かんないけど、まあ裏と表があるじゃん。で、何でもこう裏と表があるよね。とね、病気と健康ってね、裏表のセットみたいなもんなんだよ。で、医者行くなとかって言うんじゃない？薬も飲んでまた飲んでて、何にも変えることないからね。ただ、俺たちは心の話をしてるから、心だけのことを言いたいんだよ。病気の人は、裏返しの、こういう蓋だったりも、裏ばっかし見てんだよ。で、病気という言葉自体が言霊が悪いんだよ。で、病気って言いすぎるんだよ。で、健康になりたかったらこれひっくり返して、私は健康ですって1日10回ぐらい言えばいいの。元気になりたいと私は元気ですって決めつけちゃえばいいの。私は元気です。私は健康です。人に会った時も私健康ですから。医者行って言っちゃダメだよ。私健康ですから。わかるかい？何しに来たんですかとか言う。医者行った時だけは事情言っていいけど、あとはね、周りにいる人って親とか兄弟とか会社の人とかね、言ったって心配させるだけなの。治すことはできないの。で、治らない人に病気ですとかいろいろ言うから、相手に心配かけるだけだよって。それよりも私健康です、絶好調ですとか言ってると心が変わってくるの。と、心が変われば体ってのは後からついてくるよっていうのは、俺たちが心から治すっていう治し方な。で、病気の人ってのは考え方が病気なの。で、病気のことを考え、病気の話をするんだよ。それでどうやって健康になるの？ひっくり返して、健康になってから言うんじゃダメなの。私は健康ですって言うの。で、1日10回ぐらい言うの。そうすると、健康なんだって気がしてくるの。で、嘘みたいだけどそういうもんなの。要は、病気という気なの。元気という気なの。猫背の人いるかな？猫背の人手を挙げて。これが今日から猫背じゃなくなって、犬背になっちゃうんだよ。いや、猫で治せとかって話じゃないの。いや、ちょこっとだけね、重いんだよ。重い何かがあるんだよな。わかるかい？人間ってね、遺伝だとかって言うじゃん。だけど、同じ兄弟でも病気しないやついるよな。環境だっても同じ兄弟で病気しないやついるよな。食い物のせいだったって同じもん食ってても平気なやついるよな。わかるかい？で、何が違うんですかって言うと、思いと考え方が違うんだよな。わかるかな？だから自分は元気ですとか、健康ですとかっていう言葉変えちゃう、波動を変えちゃうと、病気にならないよ。 なっても治りは早いよ。大地1円もかかんないからやってみなって。で、こういう1銭もかかんないいいことを教えてあげてもやらない人いるの。それ病気が好きなの。で、病気って便利なの。だって都合悪くなると具合悪いんですよ、みんなな。うん。で、行きたい時だけ今日は調子いいのよとか出てくから、あれ覚えちゃうとね、手放せなくなっちゃうんだよ。で、行けないんじゃないの。行けないんじゃないけど、この人は病気が好きなんだなって、ここにいる人いい人だから、つい真剣になっちゃうの。だから、同じサプリ飲んでても心の問題もあるから、ものすごい簡単じゃん。私は健康ですと言えばいいんだから。で、何の損もないんだよね。お金かかるわけじゃないしね。あ、だ俺話忘れちゃってた。それ猫での話しなきゃいけないの。それ猫背が犬背になる話をしなきゃ。そうだよ、忘れてたよ。それで、いいかい、重いから猫背になっちゃうんだよ。で、勝手にね、そういう時は気が重いんだよ。気軽に生きればいいんだよ。一個一個を気軽にするんだよ。で、人は穏やかに生きるのが一番いいんだよね。穏やかで気軽、気楽でもいいんだよ。気楽でも気軽でもいいから気を楽にするの。一個一個の考え方が重い考え方をしてんだよ。それをやめなさいって神様が言ってんの。思いとか考え方とか、それから病気になる因果っていうのがあるんです。これ信じなくてもいいですよ。因果はね、こういう因果って言っても、当人が思い当たらなければ因果じゃないんです。でも因果の場合はパッと思いつくんです。本当にそうだって。そうするとそれをやめて、うちの青汁でも飲みなって、血がきれいになって考え方変わったら、だって人間って肉体と魂しかないんだから、この二つが変わったら絶対変わっちゃうんだよって、いうことで、今から昔話してたことを話します。これからこの話をしていきたいです。それもごくごくね、少ない人数で昔に帰ってやっていきたいと思います。今は健康食品も認められたしね、こういう考え方が病気を作るんだっていうことをアメリカやなんかもすごく研究し始めてます。あるお医者さんがね、私がこの話をした時にびっくりして、まあその人曰くね、日本でそのことを研究してるお医者さんがいるんだって。で、私は日本でその人だけだと思ってたら、こんなことを知ってる人がいたと思わなかったって、大阪のお医者さんなんですけどね、言ってくれたんで、皆さんも思い当たることがあったらやめてください。いいですか。分かりやすくいきますよ。よくね、頭が痛いって人いるんです。で、頭が痛い人にこうやって聞くんです。あなた目上の人で嫌ってる人いませんか。頭って目から上にあるよね。だから目上の人を嫌うと頭痛持ちになるんです。それで体を縦に半分に割って右の方、右の片頭痛で右が痛いんですっていう人は、右が足は女の人なんです。相手がだよ、私が女性だとか言ってないよ。嫌ってる人ね。女性の人、目上の人で女性の人を嫌うと右の頭が痛くなるんです。で、男性だと左です。それから
目ね、目にこうポチッとこうなんか出たりしますよね。目の上とかね、ポチッとこう出る、物もらいとかね、とあんた誰か鬱陶しがってる人いるでしょう、うん、そうするとさっき言ったようにその人が女性だったりすると、その人ってその鬱陶しがってる人がね、と右がプチッと出る、男の人だと左へプチッと出たよ。あとね、最近こっちの耳が聞こえなくてとか、こっちの耳が聞こえなくてっていう人いるんだけど、旦那さんとか会社でいつもうるさくて、この人の話聞きたくない聞きたくないって言ってると本当に聞こえなくなるの。人間っていうのは不思議なもんでね、聞こえなくなってきたりするので、前ね、こっちの耳が聞こえないんですって言って、じゃあこっち歌手方面に誰かうるさい人いないか言ったら、会社でうるさい上役がいていつもこっちからあの文句言ってるらしいのね。そしたら、そうするとこっちが、例えばその人が右側にいれば右の耳が聞こえづらくなってくる。それはなぜか聞かなきゃいけない因果なの、うん、前世にいるときあんたがうるさいこと言ってたんだよ。出したもんが今戻ってきたんだから、今因果が消えていると思って聞きなって言うと聞こえるようになってくる。本当にね、おかしいんだけどね、そういうことがあるのね。あとね、肝臓が悪いんです、うん、で肝臓の悪い人の因果って何ですかっていうと、思い当たらない人はね、因果じゃないんだよ、別に他のことだからね。ただ思い当たるんだったらやめた方がいいですよっていうのは、肝臓の悪い人っていうのはね、具にもつかないちっちゃいことにすぐ怒るか、ものすごいそのことで気にしてぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅ言ってんの。そうするとね、肝が患うと顔が青くなってくる。で、青い野菜取らない、顔に出た色取らせると大体治るようになってる、うんね、だからあなたね、具にもつかないことにすぐ怒ったりするから、あなたは怒るのは怒る正当な理由があると思ってんだよねって。ただ細かいことで怒ってると死ぬと思いなって。だからその問題はあなたの命を縮めるほど大切な問題かどうか考えなさいって言うと、その人が分かってきて、で、あとは血がきれいになるように青汁飲んでなとかっていう話なんだよね。いろんな人が来てね、あと、胃が悪いんです、胃が悪いんですっていう人は食べ物に感謝しない。で、食べ物に感謝しないで物を食べてる、食べ物って命だからね、命いただいてんだから感謝して食べないとダメなの。私イカ水なんです。食べ物に感謝しない上に人生に張りがないの、ずっとだれちゃう。何言ってもダメなんだ。だからもっと張り持って生きなって、生きてるぞって言って生きなって。で、人生に張り持つと下がった今上がってくるの、うん、私腎臓が悪いんですけど、うん、あんた物をよく怖がるでしょ。腎臓の悪い人ってね、物すごく怖がるの。怖がりすぎなの。大体病気の人ってね、神経過敏症って言って、この子供が今こういう状態、成績が良くなくて、これが、大人になったら大丈夫かしらとか、いろんなことを思い悩んで涙流して話してる人いるんだよね。だけどもっと成績が悪くて平気な顔してるお母さんいるよね。ね、何でももうね、過敏症ってね、1のことを100ぐらいに感じちゃうの。 で、当人は正常だと思ってるんだよ。だけど周りの人が平気なのに自分だけ涙流して訴えたらおかしいんだよ。ね、だから1が100に感じるんだ。だからあんたの考えてることは100分の1しか起きないよって、うん、だからそうやって思ってちょうだいって。まあこれも神経ね、過敏症でなんだけど、肺がを患う人っていうのは物事を真剣に考えすぎ、思い悩んじゃう人がいる。だ、思い悩むのやめなきゃダメな。でもう思って思って思い詰めちゃうの。だから昔好きな男ができて、その男が例えばどっか行っちゃって、もう恋焦がれてって言うと必ず痩せてきて色が白くなってきてって、あれ肺を患うと白くなるの。本当で、だから彼氏がいなくなって最近食いすぎて太っちゃってとかっていうのは思い悩んでないからね。それは自分の食いすぎの言い訳にしてるだけで、思い悩むとそういうふうにはならないからね。痩せて色が白くなってくる、うん、思い悩んで悲しむの、悲しくなっちゃうの。で、悲しくなればなるほど肺を笑えて、よく昔それで死んでっちゃったりするのね。だけどその男とはただ縁がなかっただけなの。だから次にもっといい男が出てくるの、必ず。だからもう次はもっといいって、必ずこれがもう私合言葉なの。どんなの次に出てくるのはもっといい。人生ってのはどんどん良くなるようにできてんの。ね。ちょっと前は戦争してたの。ね、明治時代はもう食えなかったの。江戸時代は飢饉があったの。侍が通ると土下座しなきゃいけなかったの。もう人生ってどんどん良くなってんの。歴史を見たら絶対良くなってんだよ。良くなってんのに明日を心配するのはおかしいんだよ。神経過敏なの。歴史が0点なんだよって。歴史ってのは何年に何があったじゃないんだよ。どんどん良くなってるんだって。人生どんどん良くなってるのね。だから何の心配もいらないの。もう最近何でも、もう地球がダメになるぞだとか、何がダメになるぞだとか。これ10年前はね、20年前は10年後には石油がなくなるって言ってたんだよ。で、今車なんかバンバン走ってんだよね。もうね、言いすぎるの。で、それをまともに受けすぎるの。思い悩むと肺を患うよ。ね。だから肺が悪いような人ってね、中には気の毒なようなケースもあるの。本当に生活保護を断る係っていうのがあって、生活保護が来ると断る係やってたら、自分のとこはどのぐらい苦しいんですって、それを断るって辛いじゃない。で、それやってたら肺を患っちゃった人がいて。いや、それもあるんだよね。腸が抜けてるって言うんで今、肺はね、思い悩んで悲しがるとなる。ただ思い悩むだけだと腸を患う。癌になる人っているでしょ。癌になる人ってね、頑固か頑張りすぎな。で、もし癌になった人がいたら、私は頑固でもないし頑張りすぎでもないとすれば因果じゃないです。肝臓に癌ができちゃった。些細なことで頭に血のぼらしたり、些細なことでぐじぐじしたり、その上あんた頑固じゃないですか。その上ネチネチしてませんか。で、いや、してませんって言うのは、それじゃ因果じゃありませんよね。ちょっとしたことでね、まあ奥さんでもそういう人いるよね。ネチネチネチネチずっと怒って、旦那でもちょっとしたことにすごく長く怒ってる人いるけど、普段粘りがないくせにね、もう仕事とか他のことには粘りないくせに、そういうことだけよく粘るなぐらい、10日ぐらい怒ってる人とかいるけど、日頃粘りがないんだから、その粘りのないのを良さにして、 くだらないことで粘るとね、自分の体にも悪いし周りも困るよ、こういう話をずっとしてたのね。でみんなテープレコーダー持って聞きに来て、次行きます腰が痛いんです、腰が痛いんですけどって言った時に腰が痛くなる因果というのがあるんです、考え方の中でね、もしかしたらあなたは目下の人、自分より下の人、その人に腹立ててませんかって、目下の人のことで腹立てると腰が痛くなる、だからそれをやめなさいって、だそれをやめて青汁飲むとかさ、そういうふうにすればいいの。ただやめないでひたすら飲んでてなかなか治んないんですとかっていう人もいるんだよね。でそれ原因は因果だよ、だ思い当たんないならいいけど思い当たるならよしな、最近肩が痛くてとかっていう人いるのね。で肩のこれ痛くなる因果って何ですかって、肩って骨と肉がくっついてるとこなの、つなげてるとこなの、と必ずこれね骨肉兄弟とか親兄弟身内のことで揉め事が起きたり腹立ててると痛くなってくる、うん、ね。で別に思い当たらなきゃ違うんだよ。でも私の知ってる限りはほとんどはぴったり当たるか思い当たる、例外はあるよ、例外はあるけど大概はそうなの。だからそういうのを直しながら、考え方じゃない、そういうのを直しながら血をきれいにしようよっていう運動をしてたのね。食道を悪くする人がいる。でこれも思い当たらなかったら違うからね。でも思い当たることがあるかもわかんないよね。頑固な人が癌になる、頑張りすぎな人が癌になるっていう話したけど、食道を患う人ってものすごく食べ物にうるさい人がいる。どこどこの何じゃなきゃ食わないだとか、ここの俺じゃなきゃどうだとか、食べ物に感謝しないでこんなまずいものは食えねえだろうかって、こんなまずいものだろうがなんだろうが生き物だよ、食べれるものって生きてるもんだからね、そばだってなんだって生きてたんだからね。それで食べ物にうるさい上に頑固だと食道がんになる可能性があるし、もしなってちゃったんだったらそういうことを思い当たらないですかって言うと、思い当たる人が多々いるよね、だからそれをやめた方がいいよねって、そういうやめましょうっていう話ね。あとね、ちっちゃい子連れてくる人がで、子供が小児喘息なんです。で子供が小児喘息なんですけど、なんとかなりませんかっていう相談が随分あったの。でじーっとこう見てるとね、その子の親か、その親、おじいちゃんとかね、に人のことを息もできないほどね、怒鳴りつける人がいる。子供のこと、子供じゃないですけど、誰かのこと息もつけないほど怒鳴りつけると、その因果が回ってきて子供に出るの。全員じゃないよ。でもしそうだとしたら、怒鳴りつけてやられた人っているじゃない。じっと聞いてる人の思いとか因果って消えないんだよって。それが子供に回ってくるんだよ。で子供って大体どのぐらいですか、15、6までね。そっからあとは自分が作った因果だから。だから小児喘息は親かおじいさんあたりに人のことを怒鳴りつける人がいる。そうすると出ちゃうよ。あと 子供がアトピーなんですっていう人いるんだけど、その人の親ね、ご両親のうちどっちかが誰かのことすっごく嫌うとね、人のことを嫌うと子供の皮膚に吹き出物が出てくる、ブツブツが。で、親のが子供に出るんですかって言っても、私は出ると信じてる方だからこうやって喋ってる。で、そうじゃない人もいるよ。で、それはそれで直し方があるから直せばいいんでしょ、そうやって。でも両方が原因なんだとしたら、精神のことをやらずに体のばっかしやっててもなかなか治んないよね。親子ってつながってるんですかって、つながってるの。あのね、自分の親が死にそうになって危篤になってくると、目の上のこの額のところに十円玉大のへこみが出る。で、そのへこみが艶があるなら1メートル止めるけど、そこが艶がないと助からない。で、なぜか親子ってつながってるもんなの。リウマチの因果聞きたい？聞きたいね。誰かをすっごく恨むか、誰かから恨まれるとリウマチになる可能性が。だからこれを言うとリウマチの人って、あ、私誰か恨んでるとか、実は恨まれてるとか。中にはね、いや私はそういうことありませんという人もいるの。で、それはそれだけの血の巡りだけだから、じゃあ何の反省もいらないよ。でも誰かを恨んだり恨まれてるんだとしたら、そのことやめた方がいいよ。糖尿いきます。糖尿の人って膵臓ってね、胃の補佐するもんなの。だから女の人だよ、女の人、奥さんで旦那のことを補佐してちょっと立てなきゃいけないのに、旦那を押しのけてグッと出てくる人いますよね。ああいう人糖尿になりやすいよね。あと男の人だと社長の補佐しなきゃいけないような人が社長になっちゃったりするとなっちゃったりね。あと人が一生懸命喋ってるのにじーっと聞いてるのかなと思って他のこと考えてて突然自分の話しだす、要するに人のことぐっと押しのけちゃうような人の方が糖尿になる因果だねっていうのね。それがない人ならいいんだよ。もしそれがあるなら、反省した方がいいね。あとですね、よく手やなんかにこうポコッとこう膨れが出ちゃう人がいるんだけど、子供にそういうのがポンと出た場合はね、自分の部下、自分の手先で使ってる人に腹立って、あいつは覚え悪くてあんねやろ、どうしようもねとかってずっと思ってブスブス言ってると、手先で使ってる人のことで膨れてると手先に膨れが出る。こういう話嫌いな人は耳塞いでてね。河野隣にいる花江さんもそうだった。ちっちゃい時、なんでここに膨れが出んだろう、膨れが出んだろうって。そしたらその話を、因果の話聞いた時、本当にね、花江さんのお父さんっていい人なんだけど、どうしてもね、親戚の人で働きに来た人で、もうその人がどうしようもないんで、もう言うに言えないぐらいずっと腹立てて思い悩んでたら、ちゃんと花江ちゃんのところに膨れが出て、ああその時そうだったんだって、親に聞いても実はそうだったんだよなんて言っててね。本当にね、面白いの、人間の体ってね、前世で何してきた、あざがあったり傷が出たりするの。だから体って履歴書みたいな、でいろんなことがね、本当に分かって面白いって、面白いって言い方いけないんだけど、みんな因果解消に出てきてるの。 肩こりね、首のこりってあるでしょ。首が凝ってしょうがないっていう人はね、信じたい人だけ信じてね、死んだ人の霊がついてる。あと人間関係で悩んでもなるね。神経使いすぎるとなるんだけど、首ってそうなの。あとね、足の関節ね、足、腰から下ってね、浮かばれてない人がいるとなっちゃう。で、嘘みたいだけど人間ってね、そうそう、身内だよ。身内で浮かばれてない人がいる。で、その人が女の人だと、右足の膝とか関節とかが痛くなってくる。うちの青汁ってね、面白いのね。うちの、まあ今お酢も一緒に入れて青汁酢って言うんだけど、うちの青汁酢ってね、私がだよ、そういう身内の霊だとかそういうのが取り付いておかしくなることもあるんだと信じてる人だから、ある場所から条例してきた塩を持ってきてそれを入れてあるの。だから、まあ、膝腰にも入れてあるんだけど、同じもん作ってもなんで斎藤さんとこのやつ聞いて今までのは聞かないんですかとかっていう人がいるんだけど、私はそういうことがあると思ってるから、そこのそれ用のお塩やなんか入れて作っているのね。別に買ってくんなくていいからね、そういう話、細かいことを言ってるわけじゃないのね。あと引きこもりとか不登校、子供が学校行かないんですとかあるんだけど、そういう人って意外とよ、お墓参り行かない人が多いの。親がね、お墓参り行かない人多いの。お墓参りやなんか、まめに行き出してくると、不登校が治ったりとか、それから引きこもりが治ったりとか。だからお墓参りも大切だよね。もっと、まあ本当はね、会いたいで喋りながらさ、喋るからね、もう少しこう一方的に喋るんじゃなくてさ、病人がやたら多い家ってのがあって、これはね、やめます。これは教えるとえらいことになっちゃうから、これはやめましょう。地の人、急に地になっちゃいました。もし地の人がいたら、これちょっと気をつければ治ります。いつもそわそわしてるの、落ち着かないの。尻が落ち着かない人っているんです。尻が落ち着かなくてこうやってやってるような人って地になるんです。だから自分に大切なのは落ち着けっていう合図なんだ。だゆっくり落ち着こう、何でもゆっくりワンテンポ落ち着いて考えようっていうと、それで血をきれいにしていかなきゃダメ。この話はまずいだろうな、やめよう。あ、そうか。病人がやたら多い家の因果っていうのがあるのね。で、これがなぜ言えないかっていうとね、そこんちのお墓の色に関係があるの。で、これ言っちゃうと全国の墓屋さんから私苦情がものすごい来ちゃって偉いことになっちゃうからね、ちょっと、これは言えないし、みんなも聞いたからって急に墓建て直すわけにもいかないし、だからこれはなしにします。色がちょっと関係があるんだよっていうことです。うちなんかだとね、何十円かの子ってシールがあって、もうそれ貼っちゃってくださいっていうのがあるんだけど、これはもう関係ないから忘れてください。 今みたい話してたんです。まあ、今みたく話したって一対一でこうみんなと喋ってるからね。これはどうでこうだよとか、じゃあそうするとうちこうなんですとか、じゃあこういうふうにしようねなんて言ってやってたのがうちの原点なんです。マルカンの原点なんです。それで私必ずもう一回元の世界に戻るよって約束してて、今がどうしてもその時のような気がするんです。だから私はこれからこういう大きい会は少なくなってくるし、本を書くとかっていうのも少なくなってくると思います。こういうもう一回運動したいなと思ってます。あの生活習慣病、例えばコレステロールとかね、高血圧、肝臓病とかね、いろんなのあるじゃない。がんもそうだよ、生活習慣病なんだよ。がんって生活習慣病ですかって言うと、そうだよって。がんって病だれに品物の品って書いて山って書く。いろんな品物を山ほど食うとがんになるって意味なの。だって戦後なんかもっと、戦後なんていうの、今あのこれチクロだとかサッカリンね、あんなの今がんになるから食べちゃいけないって思うんだけど、子供の頃ベロベロ食べてたでしょ。それだって何もいないじゃないよ。がんなんてめったにいないの。唯一ね、食べないでなるのが胃がんだって言われたので、食べ過ぎてくると腸がんか肺がんになるっていうんだよね、多くなると。で今最近そういうのがどんどん増えてきてんじゃない。でいろんな品物を食べ過ぎちゃって、その上頑固だか頑張りすぎちゃうかするから、がんが多くなってくるんだよね。だから生活習慣病なんだよ。ね、って私が勝手に思ってるだけだよ。ね、だって生活習慣変えたら全部治るもんね。今から私は原点に戻ります。そしてこういう話を少ない人間からぼつぼつしていきたいです。今日本は医療費が本当にものすごいかかってます。薬も世界で一番ぐらい薬飲んでるのは日本人だっていう。それでも薬も増えてるけど病人も増えてます。全然減ってません。じゃあお医者さんがいけないんですかって、日本のお医者さんって真面目で一生懸命やってます。薬作る人も製薬会社もものすごく一生懸命やってるんです。なぜ病人がそれでも増えちゃうんですかって言った時、食生活がめちゃくちゃなんです。でその上にこのストレス社会でいろんなことね、競争したり恨んだりね、悩んだり、そんなことばっかりしてて精神がもう耐えられないんです。だからお医者さんが頑張りね、薬屋さんが頑張ってもなかなか減るどころかどんどんどんどん増えていっちゃってんだよね。その中で食事、精神のこと、私がやってるこれから運動に本当に参加してくれる人がいたら、青ジュース飲んでください、考え方変えてください、フィルム変えて健康診断に行ってください。健康診断に行けば今数値ってすぐ分かるんです。みんな自分の悪いとこ知ってるでしょ。その数値見ながらやって、科学的ってそういうことだよね。それでやっていけばいいんだよね。だから心を変えて食事変えてやっていきたい。私心と体の青印普及会っていうのを作りたいの。1万人に1人作りたいの。1万人に1人なってくれっつってんじゃないの。1万人に1人しかやらせないっつってんの。勘違いしないでもらいたい、ね、本当に。だって5万人の都市にたった5人しか置かないって。お金なんかなくてもいいって、店なんかなくてもいい、本当にやりたいんだっていう人だけが1万人に1人集まってくればいいの。それ以外の人にはやらしたくないので、共に話してやってって、でちゃんとやったら青汁飲んで青汁酢飲んで 心を変えたらちゃんと健康診断に行って数値見てもらって誰でも分かるような形でねやっていきたい。でその1万人に1人ができるまでこういう活動はこう言って今ね話してるような活動じゃなくてもっと相対でいろんな話する。こんなにいっぱいあったらどれもこれも覚えるの大変です。覚えなくていいの。明るく楽しく生きればいいの。涼やかに生きればいいんだよ。人の喜ぶことやろうって思っててブスッとしてるやついないもん。たったこれだけなんだよね。でそれであとは血をきれいにすればいいんだ。これを1万人に1人私が引き受けたんだから本当に一生懸命この話していきたいっていう人が集まってくれて、だからそれ以外の人にはやらしたくない、触らしたくもない。なぜかというとこの青汁は私が本当にね命かけて作ってきたもんな。だから原点に戻るって私は昔の私に戻りたい、そしてこの運動をしていきたいんだ。だから必ず私は5万人の都市の中から5人手を挙げてくれる人がいると思ってるの。10万人の都市から10人手を挙げてくれる人がいると思ってるので、もし誰もいなかったら一人でやる。私一人でやってきたんだからね。今日はありがとうございました。幸せです。病気の治し方を教えます。この話は信じられる人はこの会場で一人しかいません。私だけです、でも今日はなんか見てると変な人が随分集まってるから、信じられる人がいるかもわかんない、病気って成り立ての病気三つに分けられるんだよ。成り立ての病気、これは治んないやつ、これ慢性病、半年も治んないって慢性病。その中に難病ってのがある。で難病の治し方から教えるからね。であと同じだからね、あと全部もっと簡単だよってことね、覚えててね、ここにもいます。難病の人特徴があります。暗いです。だしょうがないよね、難病なんだもん、暗くなっちゃうよね。それから被害者、私被害者なんですってハード出てます。それはわかるよ。だってさ、ねえ、みんな楽しくやってんの、なんで私だけね、難病になんなきゃいけないのって、そういうことだよね。だから被害者見たくなっちゃうよね。で、難病って何なんだろう。難病って何だか分かったら、意外と簡単に治る。斉藤先生、私難病なんです。誰に言われた？大概お医者さんです。隣のおじさんとか町会長とか少ないです、どうやって言われた？まあ、多分こんな感じです。あなたは難病です。で、まあこんな感じですね。で、このあなたは難病です。もうこれちょっと分かりづらいよな。で、もうちょっと分かりやすく説明します。あなたは難病です。これ分かりやすく説明するとこうなります。悪いな、俺治せねえんだよ。これはね。だって治せりゃ難病じゃないもんね。治せねえんだよね。で、治せねえんだよ、悪いのっつってね。いろんな病院行きました、いろんなとこ行きましたって。日本って学会っつのがあるんだよ。誰か一人でも治せること発明したら、発見したら、それ全員に教えるんだよ。だから難病っていうことはどこ行ってもダメだっつってんだよ。それを
いろんな医者に行ってます。おかしいと思わない？それ。ね。じゃあどうやって治すのって話だよね。ここにガソリン車があります。これに軽油入れたら一発で壊れるよ。一発だよ。でも人間は神が作ったもんだから一発で壊れねえんだよ。ね。今ぐらい食い物がおかしい時ってないんだよ。甘いもんバカバカ食ってみたり、肉食って野菜食わなかったりね。外国なんか行くとお肉食う習性のあるとこってのは、肉にはレモンがついてるとか、ね、酸っぱいもん取って体中和するようになってんだよ。で中華料理なんかだとお酢が出てんだよ。ね。韓国なんか行くとキムチバカバカ食ってんでしょ？あれ酸っぱくして、でちゃんとバランス取るんだよ。ところが日本人の肉好きは酸っぱいもんは大嫌いだとか、野菜嫌だとかって。ガソリン車に軽油突っ込むようなことずっとしてんだよ。あとね、空気入れなきゃダメなとこへ。排ガス入れたらおかしいだろ。人間にしたら空気って気持ちのことは気。気持ちの気だよ。病気になる人の特徴はね、具にもつかねえことにね、くよくよくよくよするの。で、具にもつかねえことに怒り出すの。で、それやめなって。ご飯の中に3割でもいいから玄米入れて炊きなって。それで、まともなもの食べなって。ね。俺、お医者さんがいらねえとか言ってんじゃないんだよ。お医者さんっているんだよ。頑張ってんだよ、日本のお医者さんって本当に頑張ってんだよ。くさぶれちゃって自分が病気になっちゃう人いるんだよ。ね。看護師さんだってそうだよ。みんな頑張ってんだよ。ね。みんな自分の悪いのは全然治そうとしないんだよ。ね。で、私、被害者ですみたいな顔してんだよ。被害者なら加害者がいるんだよね。で、加害者って誰って。ね。裏のおばさんか、ね、隣のおじさん、じゃあ町会長だよ、あいつが悪いに決まってる。病気って中からなるんだよ。自分が好んで食ってんもんだよ。自分の考えて自分で考えてんでしょって。いいかい、命ってじゃあ上傘じゃないんだよ、人ってじゃんね。人は一度は叩かれる。この叩かれてる状態が病気なの。神様が、お前いい加減に食い物考えな。ね。考え方考えな。変えなって。いい加減変えなさいって。頭叩かれてんの。それを、いくら叩いても気がつかないの。バカバカ叩かれてんのに、気がつかないの。ね。ほいで、いつかね、新薬みたいに一発で治るんじゃないか。あんたの生活態度が変わる新薬ってどんなのそれ。あんたの考え方が変わる薬ってどんなのって。わかる？いいかい？神の作ったものはどのぐらい精密か今話してあげるからね。俺、風邪ひいてんだよ。俺、病人だよ。病人が教える病気の治し方だよ。先に自分を治せっていう話だよ。いいかい？風邪ひくとね、足がだるくなる。そう、これね、出歩くなって。出歩くと治りが悪くなるか、人にうつすといけないよ。とまず足がだるくなるんだよ。ね。その後にね、鼻水出てくるんだよ。鼻水出ると鼻の中をきれいに洗うんだよ。それから寒気してくるんだよ。高熱が出ると免疫力が上がって、風邪の菌からなんかみんな殺しちゃうんだよ。で、殺し終わると鼻から黄色い死骸を出すんだよ。ね、細菌の死骸が出てくるんだよ。だから黄色い花が出ると大体治るんだよ。OK ですか？それから、がん細胞って1日300とか、ね、何千個かできるんだよ。そこのできた何千個かのがん細胞っていうのはみんな殺してんだよ。昔は1回できたら絶対殺せないって言って、最近分かってきたらちゃんと殺してるんだよ。で、それが今度溜まってきちゃうと風邪ひくんだよ。風邪ひいて熱出すと殺しちゃうようになってんだよ。ね、ところが最近は何でもすぐ熱冷まし飲んだりとか、熱が上がってくと下げちゃったりするんだよ。わかるかい？ね、ひとりさんは一生懸命こうやって喋ってんのに風邪ひいてかわいそうじゃないの。 一人さん頑張ってっから、風邪でもしかして、体にできた癌でも殺してあげようって神様の、愛なの。手切りました。手切ったら血が出ます。そうすると、雑菌を洗い流します。そうすると、今度、かさぶたができて外気を遮断します。で、外気を遮断して中で治し出します。で、治るとかさぶたが取れます。これ、勝手にやります。車があります。俺の車最高だよ。世界最高の車です。釘でガリガリガリって傷つけました。そしたら、血が出てきました。で、かさぶたができて、それが取れたら治ってました。そんなのないよね。世界最高の車だってガリガリったらそれで終わりだよな。だから車が壊れたら修理屋持ってくのは当たり前だよ。お任せしますってのは当たり前だよ。だけど人間の体って、ちゃんと自分のやることをやって、それでお任せしますってならいいけど、自分は何にもやんないで、被害者みたいな顔してたら、大間違いだよ。宇宙エネルギー療法だ、そうなの。お願いします、お願いします。お願いしますの前に自分のやることやれよって。ひとたびお願いしますって言ったら2万人からの人が、あんたのために無償の愛でやってくれんだよって。あんた何やんのって。ね。自分のやることもやんないでお願いします、お願いしますって言ったら、ことが済むと思ったら大間違いだよ。救急車が遅いんじゃないよ。病人、なんていうの病院がいっぱいでって言うけど、医者って増えてんだよ。患者が多すぎんだよ。日本の食料は7割輸入してて、これが輸入できなくなったら、7割の人間が餓死しちゃうとかって。嘘だよ、あれ。だって米余るほど取れんだよ。玄米って完全食なんで、みんなで玄米食ってイワシでも食ってりゃいいんだよ。誰もが、あれだよ。餓死なんかしないでみんな健康になっちゃうだけだよ。だって本当だもん。ね。それをね、脅かすようなことばっかし言うの。俺はね、大概安心しなって言いに行ってんだよ。安心しなって話すぐ忘れちゃうんだよ。いくら俺が熱弁振るっててもいい話聞いたと忘れちゃうの。あと脅かされるとずっと覚えてんの。脅かされんの好きだよね。この人見ててもわかるけどね、脅かされたら壺でも何でも買いづらい人いっぱいいるもん。健康の話終わります。